宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第101回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、相変わらず降ったり暑かったり、やりたい放題の天気が続いてますね。この間ものすごい雷とね、なんて言ったらいいんだろう、ゲリラ豪雨みたいなのが降った時に、駅前のドトールさんがですね、大変なことになりまして、満席を超えたんですよ。つまりもう席がなくて、でお客さんが押し寄せちゃった状況。でね、そのね、ドトールは席がなくても別に持ち帰りもできるんだけれども、もうみんなは避難所として入ってきているので、座りたいんだけれども、お客さんがいっぱいで椅子がないと。でどうなったかと言いますとですね、順番にご案内いたしますのでお待ちくださいになっちゃったのね。例えば宮永だったら、持ち帰り用のカップに入れてもらって、まあ立って飲んでてもいいかなみたいな気はするんだけども、いやほら、お店的にはさ、迷惑かもしれないけど、何も買わないでなんかお店の中にいるのもなんだかなって感じだし、で椅子が開かないのはしょうがないじゃない、って、しかも誰も出て行きたくないよねこの天気っていうような状況なので、順番にご案内と言ってもですね、無理なわけですよ。でね、そのうちやっぱり勉強とかで使ってる人だと一人分よりも幅を多く取ってたりするから、まあ椅子がなければどうしようもないんだけどさ、そのなんていうの、一人で二人用の席に座ってるとか、そういうあたりでお客さん同士の小競り合いみたいなのが起きてきちゃって、店長さんが仲裁してました。いやー、なんだかね、いろいろ人間心がささくれると仲が悪くなるんだね。しょうがないのかな。でもやっぱりみんなと仲良くできる方がいいなと思うので、のんびりまったり参りましょう。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして宮永舞です。いよいよ3年目に突入というわけで、記念すべき101回目でございます。101といえば101匹ワンちゃん、あとは101回目のプロポーズ、はい、そんな101回目でございますが、お便りをいただいているのでご紹介したいと思います。 いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。100回も無事終わり、何か反応はありましたか？今日からまた気分も新たに頑張っていきましょう。さて、早いもので今年も半分が過ぎました。少し上半期を振り返ってみるのどうですか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、100回に対しては、うん、普段はいいねをつけるだけの Facebook で見てくれている知人たちがコメントをつけてくれたりしました。うん、あのコメント割とお花の先生はつけてくださること多いですけれども、なかなかお友達はね、うん、いいねをつけるぐらいなんですけれども、そうそうそうそう、何にね食いついたかっていうと、実はブログの方で薬指とね人差し指の長さのことを書いてたんですよ。うん、どういうことなのかちょっと説明をすると、薬指の方が長い人が男らしいみたいな話で、あの人差し指の方が長い人が女性らしいみたいな感じで、で宮永は思いっきり薬指の方が長いぞっていう話をしてたら、でるいともかな、私の身の回りそうなんだけどって言ったら、前に一緒にお芝居をやってたお姉さんが、私もそうだ、るいともだってコメントをくれました。そういえば、ガジュマルの小枝さんはブログの方にもコメントをくださっていたんですけれども、なんと薬指と人差し指の長さが同じくらいだということで、そうですね、この場合はバランスが取れてるってことですかね。いやー、でもまだ見つかりませんね、あの人差し指の方が長いっていう方。というわけで大捜索、ぜひぜひ人差し指の方が長いという方いらっしゃいましたらご連絡くださいませ。宮永も頑張って探したいと思います。はい、というわけで気分も新たに、そうですね、気分も新たに頑張っていきたいと思いますが、同時に今年も半分が過ぎてしまったと。そうなんですよね、6月終わっちゃったんだもんね。2014年も半分終わりました。上半期何をしていたのでしょう、宮永は。そうだな、1月はいつも通り帰省したりとか小笠原に行ったりとかしてたでしょ。2月は雪に翻弄されながら家庭のお手伝いをしたりとかライブに出たり、うん、お友達のエザーリカちゃんのライブに出たりしてたでしょ。3月はフェドー劇場のアトリエ公演があったからすっごい一生懸命着替えてた。10分ぐらいしかない短い作品なのに、その中で何回着替えるんだっていうぐらいドタバタドタバタ出たり入ったり着替えてましたね。うん、そのお稽古と本番があって、4月は何してたかな。今年も100段階段、目黒が上演の100段階段があったので、4月の頭は目黒に行ったりとかで、まあその後も毎週毎週100段階段にお花を見に行ったりして、なんかお花三昧な1ヶ月だった気がします。で5月は、あーでも5月も結構お花見てたよな。5月まで100段階段続いてたから見てたし、あとは FM 相模さんで子供の日にラジオのアシスタントさせてもらったりとか、あと初めて日本酒のイベントに行ってこれすごいって思ったりしたな。で6月、まあ5月の終わりからなんだけど、6月はとにかくもうお芝居をやたらやたら見てた気がする。うん、週に1個以上、多いと2個3個みたいな感じでお芝居を見に行って、で、あーそうそう、あとブレスフォーさんのワンマンライブをお手伝いさせてもらったりとかしてたかな。なんか本当にあっという間に6ヶ月過ぎちゃったっていう感じですかね。まあ、いつもね、あっという間なんだよね。だってさ、宮永が何かをやろうって思って行動するよりも早く、どんどこどんどこ世の中の時間は進んでるような気がします。やっぱりのんびりまったりというか、 とろいというかのろまというかそんな感じなんですかね。でも実はもう今年の後半の一番大きなイベントになるかなっていうフェドー劇場の本公演が11月の後半にあるんですけれども、その台本も配られたし、顔合わせは終わったし、キャスティングも発表になったので、頑張ってとりあえず台本をのり付けして製本しようかなと思っている、そんな一年途中の節目でございます。はい、でもう一ついただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、まいまい改めまして、ブログに風船で犬を作ろうとしているところがありますよね。完成したところはないんですか？バルーンアートの話が聞きたいです。とのことです。ありがとうございます。そうそうそう。それで、そのブログに風船で犬を作ろうとしているのはですね、何かと言いますと、ブレスフォーさんのイベントで、まあ、いわゆる会場のスタッフをやってたんですよ。で、会場全体がサーカス。っていうコンセプトで作られているライブだったので、ブレスフォーさんたちご本人もいろいろそのサーカス的な衣装を身につけたりとか、それっぽい登場の仕方をしたりとかもあったんですね。で、私たちはサーカス団員なので、ちゃんと団長がいて、団長の仕切りのもとダンスをしたりとかゲームをしたりとか、バイオリンを弾く人がいたりだとか、で、そんな感じの中に、バルーンアートコーナーみたいなのがあって、ここがね、子供たちに大人気でございまして、宮永は本当はバルーンアートのチームじゃなかったんだけれども、ていうか、宮永の任務はですね、いろんなチームを回って、休憩を回すという、実にあの、こう、スタッフの中でも裏方的なポジションにあったわけなんですけれども、だからいろんなところ行ってね、まあバイオリンは弾けないけれども、ダンスの人と一緒に上手じゃないけど踊ってみてわーいって盛り上げたりとか、ゲームのところでわーいって盛り上げたりとかやってた。その中でバルーンアートのところに行って変わるよーみたいな感じで作ってたら、今度その休憩の人たちが戻ってきても、子供たちがものすごい群がっちゃって、作ってちょうだい、作ってちょうだいみたいになっちゃって抜けられなくなって、途中からね、パントマイムのお兄さんも加わって4人ぐらいで必死にね、ひたすらねバルーンアートを制作しているっていう、よくわからないコーナーになってしまったんですけれども、うん、その写真なんですよ。で、なぜ完成したところはないかと言いますと、あれはたまたまその別のスタッフさんのお友達が見に来ていて、その場内を、あ、面白いなと思って撮影していた中に偶然宮永が映っていたので、後日そのスタッフさんが映ってたからあげるよってデータを送ってくれたものなんです。なので完成したところは実はないんですよ。で、宮永ね、バルーンアート初めてやったのはっていうか、後にも先にも、実はあの時以外だと、そのブレスフォーさんのイベント以外だと、前シュレディンガータイムっていうウェブの動画の番組をさせていただいてたんですけれども、このラジオと同じくアトスター放送局さんの方でさせてもらってたんですけれども、その時に藤原智美ちゃんっていう、今女優さんをやっている、当時歌もやっていたアイドルさんが来てくれて、で教えてくれたんですね。で、教えてもらいながらいろいろ作ってみる。だからもうね、すっごいね、あの動画の番組だからなんとかなってるけどね、初めてだからもうこわごわな感じで、はぁはぁみたいになってるし、全然コメント言えてないしみたいな、すごい、うん、後でスタッフさんに大笑いされたっていう、そういう回がありまして、で、その時に初めて覚えて、でもさ、やっぱり人間一回やって、まあ、これぐらいだったら割れないだろうって思ってると、風船ひねれるようになるもんだね。うん、昔はさ、もう風船をひねってるのを見るのも嫌だったけれども、今は風船をひねって犬を作ったりできるようになりました。でも実は犬しか作れません。そうそうそう、子供さんがね、もう何でもできると思ってるから、ウサギ作って。無理。犬しか作れないお姉さんは。じゃあ剣作って。無理。あっちのお兄さんに言って。犬しか作れない。という サービス精神のかけらもないやり取りをするスタッフになっておりましたとさ。というわけでバルーンアートの話というお答えになっておりますでしょうか。101回目は上半期を振り返って終わってしまったという。次回からいつも通り何かに関してのコーナーをお届けしていきたいと思います。というわけで3年目もよろしくお願いします。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。3年目に突入したマイマイつぶりの歩いた後にはいかがでしたか。ここでお知らせがございます。7月15日火曜日、ボーガールアコースティックというライブに出演させていただきます。時間が19時オープン、19時30分スタート。場所はライブハウス阿佐ヶ谷ドラムさんです。チケットは3000円とワンドリンクを別にお願いいたします。アコギとかピアノの伴奏などで歌わせていただきます。To You も歌わせていただきます。というわけでぜひぜひいらしてください。お待ちしております。ご予約は番組ページのお便りフォームなどを利用してください。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に